にはリンダスラブさんって変な名ですね。どんな姿してますの？建築紙幣発行ところに参加されました。その理由などいろいろお聞かせください。まずはじめにあなたは何者ですか？リンダスラブ、どうもどうも、たくさん質問ありがとう。名前ですか？日本語に合わせひらがなのようなものでまかないましょうか？もともとは名前がいらない世界にいますので、漢字ならビン、ダイタでもビデンス、アイでもいいように思います。何と話せばいいのでしょうか？ひらがな表記にしておきましょう。アーキテクトや人間ではありませんね。身体、主体がないんですが、アイコンにしておく方が理解しやすいでしょうね。こんな感じです。伝わりますでしょうか？少しだけ日本語が理解できます。空気のさらにのぼにある見えない層、スフィアのようなところにのみ存在する何かなんです。刻々変容しますし、消えてしまうことも多い何かです。ですから人間のような身体、物体ではありません。建築紙幣発行所などの皆さんの手にあって地に出現する随雲のようなものです。随雲を眺めたことはないですか？建築紙幣発行所の皆さんにとっても随雲の友、そうなりたいものだなぁと思っています。には、あなたは随雲でしたか？昔遠くは半島や東京都内を商用中に偶然見ました。虹が解体したようなオーロラのような光彩でした。リンダスラブさんは鬼人、変人じゃないんだ。人間ではないと。でも建築紙幣発行所に参加できましたね。なぜ参加できたんですか？ BIN、スフィアの中には建築に関するスフィアがありまして、いろいろなお誘いがあるんですよ。で、建築紙幣発行所から準備段階の情報もいろいろスフィアに届いてました。人間の皆さんへは届いていませんでしたか？ある方、五十七太郎さんが2020年建築ジャーナル3月号で鬼人レッテルを貼られた爺さん、その老人の声歌も届きましたよ。ほら、こんな変な歌です。すでに YouTube、雲には16回投射されましたよ。には、どれどれどんな歌ですか？ありゃ、これはウルトラマンじゃないか。テレビドラマ、アニソンの替え歌、なんだ。建築紙幣発行所の歌だと、ここに、YouTube にあるんだな。聞き取りが済んだら見ますよ。どんなんかな？ BIN、便乗ソングで建築紙幣発行所に合わせ詞を書いたようです。曲はウルトラマンさん。に、のテーマ曲ですね。そうそう、ウルトラマンさんは M78 星雲の方で、私が暮らすスフィアを今も時々通過し地上に向かっていく姿を見ますよ。1967年には何度も激しく通過してましたね。あの時、日本の方は3400万人もが一緒に見たという英雄の一人です。ゴジラが身の横綱ならウルトラマンは空の横綱ですよすね。には、ビンダスラブさんは人間ではない。そして建築スフィアにある情報を共有されている何かである。そのことは分かりました。には、次に建築紙幣発行所になぜ参加されたのでしょうか？ BIN、関係者の方に誘われたんですよ。ありがたいですね。で、参加しました。何かお手伝いできるかもしれないとも感じました。特別な参加目的はないです。人間のように目的を持ってそれに向かって努力するようなものではなく、ふわふわしていて、ただ在るような、ないような、それも特徴の一つなんです。聞かれても応じられません。あ、そうそう。建築ジャーナリズム最高と伝わっていましたね。スフィアから見る基本の主権者の多くはジャーナリズムやそれを称ジャーナリストは不要だ、という声が多数です。そうして活動する者に対して宣伝係、機関、広報してくれる者をジャーナリストだと思い込んでいるようです。宣伝してくれない者、さらに批評などしてしまったらあいつは悪口を言うやつだと。人だとしても、仲間として認めない。褒めてくれる人以外は知り合いになりたくない、仲間になりたくない、考え方が違う人は存在していないと思い込みたい。不寛容さが固まってしまっている状況が20年続くと、マス媒体で必要なジャーナリズムの再考すら難しい課題になりました。日本の建築系には初めから建築系ジャーナリストは存在していませんでした、と仮定して参加しました。ですから現段階では再考はありえないです。ここに参加したので、聞き取りした肉声に耳を傾け、文字にしながら教えていただきます。志を保って活動していた方がいても私が知らないのかもしれませんので。2021年が建築ジャーナリズム初年なり、建築系ジャーナリストが誕生する建築ジャーナリズムとは何かが語られてまとまるかもしれないとは思います。後々リストが誕生する様子を観察してみり、議論できる基盤ができるといいなぁと、ここまで来てスラブに参加した理由を思い出しました。話を聞いていただきありがとうございました。よかった、よかった。3、建築紙幣発行所を開かれた方々、建築系博士が多いようですね。アカデミズムとジャーナリズムが決定的に異なる要点を理解し語ることが大事だと思います。 メンバーには女性がいません。ニューハーフもトランスジェンダーを含む LGBTQ など多様な価値観を持つて暮らしている人たちへの門戸は開かれる状況ではないようです。スタートしたばかりですから期待して見守りたいと思います。そのあたりを自覚せずに活動すると、過去の建築媒体同様、無語淡たる無用なナルシズムにあふれ、知らずに追随する機会といいますか、そういう若者を生み出し、社会には無用な媒体になるように思います。あ、これは水をかけることになったかもしれません。ごめんなさい。旧媒体をなぞりつつ再興したいのであれば、同人仲間内で成り立つ島宇宙人を自認し活動すべきだと思います。そこでも大勢の人が集まってお祭りのような賑やかな事態になるだけでも人を救いもしますので、それでもまずはいいでしょうが、それぞれが確立った存在で自立し対話といいますか、相互批評が芽吹くかどうかが要点になるように思います。通年寄り添い、見守らないことには言えないことですが、にはややこしいですね。なんとなくわかるような気もします。が、ジャーナリズムもややこしいものですね。 BIN、 そうですよね。具体的な昔の事例で少し建築基準法を変えた建築系の人を挙げてみますね。建築の中で記憶が継承されていないので、ジャーナリズムが機能していないと言えるでしょうね。木造建築は高さ制限がありましたが、現在は大きな木造建築、高層木造建築も作ることができるようになりました。基準法を変えたからです。法改正のきっかけは、渡辺邦和という建築家が龍神村の体育館を実現させるため、数年建築センターに通い詰めて許可を得ました。そうして実現、作りました。建築学会賞も受賞されましたが、それ以降木造巨大建築の道が託かれました。もう一つの例も挙げましょう。通称姉葉事件は知ってますよね。知らない。気の毒ですね。それは1991年バブル経済が崩壊し、地方の建設業が立ち行かず、東京進出し活路を求めたことに伴い、構造計算量をダンピング合戦が元にあります。ですが専門家と民衆の目はそこへ向くことがなく、地方の建設業の崩壊因は改善されずしまいなりました。構造計算偽装事件と言われるものです。現在建築士は3年に1度ですが、受講が義務化されました。講習を受けた後、ペーパーテストに合格しなければなりません。それは2003年姉葉事件が起き、建築士への罰則強化だけで問題の本質が隠されておしまいにな。4、建築ジャーナリズムがないことで建築士への罰則強化を図り、やったふり感をばらまきしまく引きとなりました。建築士への罰則強化を法文化しておしまいにする、そういうシナリオを書き上げた後、マスコミにリークしました。同時に法文を書き上げ、立法府で建築基準法と司法を改正しました。建築ジャーナリズムの不在がこの結果を導いているわけです。国交省のリーク先は読売新聞でした。記事を見せましょう。2003年11月18日の読売新聞の記事はこれです。で、日本中が大騒ぎしました。通称姉葉事件です。官僚はリークから収束まで、そのシナリオを書いたのは国交省の山本という建設省官僚、事務次官でしたかね。彼は姉葉事件収束の功労賞として山口県知事に当選しました。いわゆる安倍友ですが、2014年に65歳で若くして亡くなられました。姉葉は本丸ではないのですが、猫騙しの手法でもって姉葉、 E ホームズ、キューザー、木村建設を悪役とし、的を絞って世間の目先を彼らに誘導しました。そうして本来罰せられるべき民間検査機関、不動産業者、建築士などの巨悪を隠してしまいました。姉葉事件で本来あるべき建築ジャーナリズムが存在し機能していれば、建築士の倫理崩壊を罰則強化ではなく対応できたんです。ですが、国会に召集された建築関係を代表した各建築界の久保哲夫、宮本忠長、小倉義明、日置正春、村上修造、野城智也、神田淳、大越俊夫、ミギラン発言録参照のこと、ものはバラバラの意見を語り放題のままで、まとまり、建築界を改善し、法改正をとどめ建築士の自主倫理を守ることに奔走することはありませんでした。そこを政治家がついてきて利権化しつつ、罰則強化という最悪の事態に至り、法が完成しました。交換条件とし、大臣席は関係者の団体の指定席かとも言われる。阪神淡路大震災や東日本大震災で建築物が崩壊しましたが、それらの建物を設計した建築士がその責任を負い、獄門再仕組みにはなりませんでしたし、責任を痛感した建築士が仏門に入ることもありませんでした。基準法に守られている建築士が設計業を加算できる法的根拠、許可を与えられていて、法的未整備な問題は訴求して処罰されないからです。守られ、持ちつ、守り、持たれつの関係にあるからです。 そうですから、建築士の倫理の問い題を議論されることはないわけです。建築界の優秀な人が集まると文殊の知恵は生まれない。そのことが証明されたのが姉葉事件でしたので、記憶しておくといいかもです。何めんどくさく言って、天に入れ、年も昔の話だからね、興味ないって。点々そうですか。10年前だけど、東日本大震災で建築家たちが何をしたのか一過性だったので、10年後も継続記録されされていないのでは。建築家と政府士、政治家の対立5も印象に残るの多かったのではないかな。大学施設も被害あったけど、建築先生と大学施設設設計者の協調があったのか。対立は聞くけど記録されていないかもね。まあいいか、目先のことで浮かれ流れるでね。そうそう、2003年12月11日の週刊誌の広告を上げておきます。官僚の脳幹しゃぶしゃぶ、懐かしいでしょう。ほら、ナチの狂気がよみがえる DVD、 ヒトラーの建築家の見出しも目につきますね。建築紙幣発行ところの感想には分かるような気します。姉葉事件もジャーナリズムもややこしいものですね。姉葉事件なんてすっかり忘れましたよ。建築士の世界もおさんくさい集団なんでしょうから、国交省の方で縛られるしかないんですよ。知らんわ。話題変えます。ビンダスラブさん、次に建築紙幣発行ところについての感想を聞かせてください。 BIN、 やれやれ、困ったもんですね。私はスフ屋にあるけど何ものでもないです。ですから人が暮らす社会には不可欠な紙幣も食物も不要なんですよ。そうですね、感想ですか。紙幣を掲げるのは穴黒だと思いますが、建築紙幣ですから。そうですね、存在しない紙幣、それを発行する機関あるいは関係であるという構え、そのアーキテクチャーはスフ屋に似ているので好感を持っています。それから建築紙幣発行ところの活動を表彰する言葉、今は庭スエラブスラブで、亀甲文字から派生した中国産の漢字、弘法大師が起源とも言われますが、不明ですけれど、ひらがな、アルファベットの3種が組み合っています。将来はギリシャ、アブギタ、チャロキー、ヒエルグリフ、ハングル、スラブ文字など世界中の文字が混在するかのような広がりはうっすら見えているように思います。ですからやがてスフィア文字も生まれ加わるようなベクトルを内包しているのはいい感じです。その気配が出ているのは興味深いです。にはなるほど、様々な文化や文明が合流してしまう可能性が高いということですか。てんふむふむふすす。 BIN、 聞かれてなんですが暴走しちゃいますね。建築紙幣発行ところが採用されたにはスラブスラブの3組の文字群は面白いです。庭はと庭の2つの漢字を組み合わせた熟語です。だからそれぞれ漢字の意味、6は大きな隔たりがあります。意味がまるで違う漢字を組み合わせ、大きく隔たっているという意味を与えてた。この意味に至る古人の思考回路は現代のものは理解できないのではないか。でも時を経て人と人の隔たりを記憶力で解決し、言葉を共有してしまう点に思いが向かいます。さらにそれぞれの漢字を構成している部位も象形文字ですから、いろいろな風景などが合成されていますよね。じっと見ていると異なる時間が蘇るような不思議な思いに誘われますよ。現在は庭という熟語は日常的に使われていないようで、死語だと言っても過言ではない。建築紙幣発行ところでは死語のような熟語に息吹をかけた。そのことは小さい文化再興の一つだとも言えます。こうして漢字一つ一つ分解して眺めると、そこから体験していない遠い昔の時間が立ち上り香り立つかのように見えます。意味は小道と庭、大に隔たるものという意味、行都市の組み合わせ。意味は行ったりとどまったりする食器に縦糸を張る形、垂直直線的なもの。庭意味は屋根がある高宮の中庭で儀礼を行うところですから、庭をスラブと読み、新しい意味を与えても文字の歴史に縁えば間違いではないのです。新しい行為を始めるには歓迎すべき異熟語の好ましい読み方を作ったとも言えます。一方かなスラブ、それらの元の漢字はす左すんら左よふ左ふ、漢字に戻すとすんよふになります。意味はどうしますか。そうですね、こうしましょうか。ちょっといいなんてありえないでしょうか。漢字のように全く異なる出来事が合しげるされて、それらの意味を超え新たな意味が生成され共有され、それも時の意味も順次変わり続け、生きて当初の意味とまるで異なってしまっても共有され続ける、そういう仕組みが漢字や文字の中の力そのものだと思うこともあります。建築紙幣発行ところの方々を漢字を構成する部位とみなすのは端から失礼だとは思いますが、異なるものが地上に生き続けるため必要な慣用という事実を、建築紙幣発行ところが採用したタイトル、漢字、ひらがな、ローマ字のシステムの中に埋め込まれている、そのことに注目しています。7にはビンダスラブさんの独自の解釈に付き合ってもね、しょうもないように思いますが、 BIN、 まあそう言わず聞きたいって言うから語るんで、 始まってしまいましたから、もう少し我慢して聞いてください。建築紙幣発行所の方はソルブという英語の単語の頭文字4つを組み合わせている。そのことは共有されているんです。が、それぞれが4つの英単語を思い思いに選んでスラブそのものに新しい意味を発生させる。そのことも共有されているようです。それも面白いなぁと思いまして、ビンダスラブも早速英単語を並べてみました。こんな風な単語です。エススフィア、旧旧体験、エルライフ、生活生命活力、エイエアー、空気、ビービル、ビル法案紙幣。スラブそのものを漢字に戻しますと剣聖空札の4文字熟語になりました。剣聖空札とでも読みながら眺めていると、新しい何かを身につけたように感じたりしましてね。建築紙幣発行所の押しかけ物になるために気分が満ちてきましてね。参加してたんだと。そんな雰囲気を持った役割ができる何かになってしまったような。そうなってきました。アルファベット漢字文字ひらがなを行き来していると、まあそれでいいじゃないのというような、いい加減ではなく、今、必要な課題や解決するための寛容の構えが分かってくるように思えるんですよね。には、ますます分かりませんがね、ビンダスラブさんの建築紙幣発行所での活動を見せていただき、理解していくようにしましょう。BIN、そうしていただければ、嬉しい限りです。万の文字より一つの行為で示しせるよう、試行錯誤してみますので、気長にお付き合いください。くどいですが最後にもう少し加えさせてください。文字は時とともに変容し続け止まらない。そのことがわかるので、建築紙幣発行所の看板文字スラブにはは21世紀初頭のごく普通の文字と意味の変容だと言えます。新しい意味を作り出そうという気概の表彰だと思います。8。今後、国民国家を超え多くのスラブ族が新たに目吹き加わることで、面白い状況が生まれるか、対立し続け争い意味見合われる源になるのか、異なる他者とのほどほどの金波感を持った本来の寛容な姿が現れるのか、興味深い事態のスタートです。積極的に参加し建築紙幣研究所に加わり、自己観察をし続けることにしましょう。皆さん、そうしましょう。には、風呂敷広がりすぎてめちゃくちゃやおませんか。なんか体温が上がってきてしました。夏でもないのに、汗吹き出して背中びつ処理ですよ。時間を置いてまたお話を聞かせください。BIN、はいはい。話を聞いていたら、体温上がりましたか。母は、暑いですか。よいしょ。私の背中についている羽で風を送りますよ。風でもって、ご勘弁ください。バッサバッサバッサバッサ、建築紙幣発行所にシューマレースラブ風送ってますよ、あわ。あわ、母は庭さ。気持ちいいでしょう、バッサバッサバッサ、てんてんてんてん、GA、FA、バッサバッサ、ガガファファ強い風圧だ、てんてんてんてんてんてん、楽しくなってきたぞ、てんてんてん、バッババッサ。